理科の時間。
星や理科の話を分かりやすくお届けする、そんな理科の時間第28回をお届けしていきたいと思います。パーソナリティは私本宮と
吉安です。
それではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今年の配信も今回が最後です。
そうですね。
前回お話しした都内で行われている何か楽しいイベントのご報告が吉安さんあるということですので、どんな感じでしたでしょうか。
はい、前回ですね、ちょっとだけお話をした今六本木ヒルズでやっているスタークルーズというイベントと、
はい、
もう一つは有楽町国際フォーラムでやっているスペースボールというのを両方行ってきました。なんかね、レポートしなきゃと思ったのもあってついで行ったんですけれども
はいはいはい、
両方ともですね、プラネタリウム作家っていうんですかね、プラネタリウム作っている大平さん、
なんかすごいプラネタリウムを作ってしまった方ですよね。
そうです。あの一時期ネスカフェゴールドブレンドにも出ていた、
あ、違いが分かる男に抜擢された方ですね。
その方が、
はい、
なんだろうな、全体のプロデュースっていうのかな、
うんうん、
っていうのをやっている、イベントでですね、スタークルーズプラネタリウムっていうのは六本木ヒルズの展望台のフロア52階でやっている、イベントで、お部屋がね何個か分かれていて、
あ、そうなんですか。
見どころとしてはですね、公式ページからいくとですね、土星ステーションへの旅、
お
で新 3D スカイウォーク、
新 3D、
そうそう、太陽系から銀河系の果てまで、
あーすごい、
そして未知なる地球への帰還とかっていう感じでですね、壁一面の大画面での映像作品と、
はいはい、
もう一つ 3D スカイウォークっていうメガネ不要のリアル 3D 星空っていうのがあるっていうのがポイントですね。
リアル 3D 星空。
そうなんですよ。なんと
メガネがいらないっていうのもなんかよくわからないんですけど、
部屋の中にですね、星が 3D に配置してあるんですね。
はあ、星が置いてあるっていうような感じですか。
ここから見るとオリオン座に見えるとか、ここから見ると北斗七星に見えるとか。
ああ、なるほど。実際に星が距離に応じて置いてあって、地球から見るとオリオン座に見えるよみたいな感じ
です、ね、そんな感じ、そんな感じ、そんな感じになってるのがあります。
あ、なるほどね、
はい、
それはなんかこう星の実際の奥行きが分かっていいですね、
うん、これは何でしょうね、映像作品でね、
うん、
この前の理科の時間でも言った地球以外から見た星とか、
はいはい、
こう天体みたいな話したじゃないですか、
うん、そうですね、
うん、そんな感じにまさに自分も体験できるようなものがいろんなところであるっていう感じですよね。
前回偶然なんか旬な話題を取り上げた感じですね。
そうなんですよ。でこちらはですね2013年の2月11日、はい、祝日かな、建国記念の日まで
まだ期間がありますね、
はい、六本木ヒルズの森タワー52階、展望フロアの真ん中のギャラリーでやっていて、2000円ですね。
2000円、
はい、で、森美術館と展望台の料金が含まれていて2000円となっております。でこちらは確かね、予約とかもあるにはあるんですけど、
うん、
前売り券も、
うんうん、
そんな混んでない日だったら当日、いきなり上がって見ることができます。
あ、わかりました。ぜひお近くの方は2月までですのでね、
もう一つがスペースボールっていうやつで、
こっちもまたなんかもう名前がそそりますね。
こっちもね、同じ大平さんのプロデュースなんですけど、
うん、
テレビ東京とタイアップでやっておりまして、こちらは1月27日27日まで、
あ、まだやってますね、こちらもね、
はい、でこっちはですね事前予約がほぼ必要で、当日券もあるにはあるんですけれども、
確実に見たいのであれば予約がいると。
そうですね、なんか当日券ここ3連休では朝オープンしてすぐにこう売り切れちゃうぐらいの人気なので。
こちらはどんな感じでしたか。
こちらはですね、球体の、うん、まあ、360度のまん丸の中に入って、
うんうん、
足元がガラスでできていて下まで透けて見えるんですけど、
あ、なんかちょっと怖い感じがしますね。
映像が映るのはね、前正面から200度ぐらいの幅なので、真横よりもちょっと後ろまで、
でもかなり開けた感じですね。
だから下見ても上見ても左見ても右見ても画像が広がってるっていう感じのところで、1回10分ぐらいのプログラムを見ることになります。
はあ、はいはいはい、
これはね球体の中に入って10分のプログラムを見て、
うん、
出てくるってやつで1回30人。
これもなんかこう星の映像みたいのが出る感じですか？
そうですね、こちらはですね、スペースボールっていうのはさっきのとね喋っちゃうと似てるんですけど
やっぱり同じ方のプロデュースっていうのもあるんですかね。
そうですね、宇宙空間を地球からどんどん離れていって、
はいはい、
っていうのが最初は H2 ロケットに乗った感じで離れていって、
あー、いいですね、
その後はこうボイジャーに乗って離れていって、
おお、
その後は銀河を離れてっていう感じの、
なんかいいな
っていうのがこうめくるめく感じで10分。
10分ってこう短いようで、でもじっくり見てると結構なボリュームだと思うんですけどね。
私はですね、スバルを通り過ぎて星雲の中をこうズボズボズボって入っていくところがいいなっていう感じでしたっていうところだけ言っておきましょう。
なるほど、見たい
そんなのに行ってまいりました。やっぱり、ね、星好きまたは宇宙の映像とか好きな方におすすめですね、
うん、そうですね。これなんかこうデートスポットにもいいんじゃないですかね。
そうですね、まあ、六本木ヒルズは展望台のフロアですし、
うん、
夕方とか行けば夜景も見られます。
もうまさにデートの場所としてはいいかもしれないなという。
スペースボールの方は一緒にこう入ってっていうのはいいかもしれないですけど、うん、周りは有楽町なので、
うん、
銀座とか東京のところでショッピングなり観光なりはできるんじゃないかと思います、
う
ん、
あ、なるほど、
はい、ちょっとねやっぱロマンチックな感じもあるので、
うんうん、
星好きな方々は行ってみるといいんじゃないかと思います。
僕は一人で見るぞ、
はい、で、もう一回だけ、スタークルーズプラネタリウム、
はい、
またはスペースボールで検索していただくと見つかると思いますので、
はい
はい、
興味のある方はぜひ見に行かれるといいと思います。
そうですね、ちなみにですね、はい、スペースボールは、うん、他のね同じような名前の商品名とかもあるので、
ああはいはい、
テレビ東京スペースボールとかですね、スペースボール .jp とかっていうのでいけると思うので、そちらを参考にしてみてください。
はい、わかりました、
はい、
それでですね、
はい、
先週お話もちょっとした双子座流星群、
はいはいはい、
ありましたよね。
ありました。
うん、僕夜中晴れたんで見に行って無事見れたんですけど、
素晴らしい。
僕が見たのはねちょうど夜中の12時ぐらいだったんで、
うん、
双子座がもう天頂付近にあったもんですから360度結構あちこち流れてた感じですね、うん、ちょっとね思ったのが、意外にこう双子座流星群っていうのは流れるこう距離が短い感じがちょっとしましたね。
あ、尾っぽを引くのがね、
尾っぽを引くのがちょっと短くて、本体の双子座、まあ、放射点よりもかなり離れた真上に双子座があるんですけど、実際に多く流れたのはたまたまかもしれないですけど、結構地平線近くのところが比較的多く流れた感じがしましたね。
一応ですね、理屈では、
うん、
放射点の近くは短いのしか見えないんですね。
はいはいはい。
で遠く離れると尾を引いたのが見えるっていう風なのが理屈ではそうなので、
うん、そうですね、
うん、
なんですけどね、まあ、たまたまかもしれないですけど、地平線付近でもね意外にこうあまり長いのは見られなかった感じ。
そうですか、
はい、それでももう20分ぐらい寒さにこらえつつ見てたんですけど、うん、10個以上は見えましたね。
素晴らしいですね、
うん、あのねマイナス10度ぐらいになってたんでもうガッチガチになりながら数分おきちょっと車に逃げ込んで見てたんですけどね。あと双眼鏡を持ってたんで、
はい、
他の星雲なんかちょっと、うん、スバルを見たりオリオン星雲を見たりとかですね、ちょこちょこっと見ながら流れ星を結構見ることができました。はい、
私はですね、
ええ、
1.5 個ぐらいですね。
1.5 個、天5個ってのが
もしやっていう感じの。
あ、なるほど、
はい、でまたね、あの、うん、お正月明けにも1月4日かな、うん、流星群ありますので。
あ、そうですね、
楽しみにしたいですね。
はい、今日本編なんですけど、
うん、
今年の配信が今回で最後ということもありまして、
はい、
今年1年どんな理科っぽいニュースがあったかっていうのをちょっとおさらいしてみようかと思いまして。
わかりました。
うん、
どっちかというとですよね、
うん、
我々の好みという感じで。
あ、そうですね、
はい、
どっちかというとこう本宮義康が選ぶ 今年の理科っぽいニュース総集編みたいな感じですけど、
はい、
そんな感じで少し何点か、ニュースを取り上げてみたいと思います。
わかりました。
はい、今年の理科っぽいニュース一番最初に思いつくのが何かありますか、吉安さん。
やっぱり、うん、最近の話題ですけどノーベル賞受賞でしょ、山中先生。
あ、そうですね。
iPS 細胞ですよ。
iPS 細胞ですね。
そうですね、理科の時間の番組の中では一つも取り上げてませんけれども。
そうですね、頭には浮かんでたんですけど多分上手に説明というか解説できないかなという不安から、はい、あえて避けてた感じもしますけど。
そういうことですね。
そうですね、まあ、あの人工多能性幹細胞ですか。
そうです、そうです、
うんうんうんうん、簡単に言うと何ですか。どんな臓器にもなり得る細胞をこさえたということですよね。
そうですね、今までは何かの臓器を例えば自分のなんか臓器が不調で移植しなきゃいけないってなった時には、うん、他の人の生きてる人のものを切ってきて移植するしかなかったんですけれども、うん、この iPS 細胞を使うとどの臓器にもなりうる細胞っていうのを、うん、自分の例えば皮膚の細胞とか、
うんうん、
全然違うところから取って皮膚の細胞が元なのにそれを肝臓にするとか心臓にするとか網膜にするとかっていうのができるようになったっていうのがポイントで、
今のところ今までは皮膚の細胞はまあ皮膚にしかならなかったわけですもんね。
そうですね、いくら培養しても。
そうですね、
うん、
それがまあ他の細胞にすることができるっていうのがまあ画期的でノーベル賞まで取ってしまったと。
そうですね、で生きてる人の臓器じゃなくて、今までも人工的な、いろんな臓器になれる細胞っていうのが作れたんですけれども、
うんうんうん、
ES 細胞っていうのがあったんですけれども、
ありましたね。
こちらは卵細胞、要はこれから赤ちゃんになるかもしれないという細胞から細胞をいくつか取ってきてそれを培養するっていう形なので、
そうですね、うん、こちらちょっと少しなんか倫理的に引っかかるものがありますね。
これから一つの人間になる、一人の人間になるかもしれないっていうものを使ってしまうっていうことと、うん、もう一つは自分の細胞じゃないので、
うん、
やっぱり移植した時の拒絶反応とかっていうのがあるんですけれども。
そうですね、
iPS 細胞は自分の細胞から作れるので、
うん、
まあ、理屈的には拒否反応、拒絶反応、
ああ自分の細胞ですもんね、
はい、っていうのが、ないと言われているんですけれども、
はいはいはい、
最近の研究ではちょっと拒絶反応があるっていう報告もあるようです。
なるほど、まあ、これから研究でねそういうのも克服していってもらえるといいんですけれども。
そうですね、あとはいろんな細胞になるってことは分かってるんだけど、
うん、
例えば肝臓が悪いから肝臓だけを作りたいって言った時に、
はいはい、
まだまだその臨床、肝臓が悪い人のための肝臓を作るっていうところまでの応用はできてないんで、
うんうん、
そこが今課題という
か、ね、これからですね、
はい、
だからこの技術が本当に進んでいけばあの臓器移植っていうのが必要なくなるかもしれないですね、将来的に。
そうだから移植は移植でも、うん、自分の細胞から作った臓器とかを、うん、自分に移植すると。
そうですね、他人他の人のもらうとか、ね、そういう必要がなくなるといいですけれどもね。
そうですね、生体臓器移植それも、うん、合う合わないっていう話があったり。
そうですね、
2つある臓器だとね身内の方に腎臓とか、
あ、はいはい、
そういうのを分けるっていうのがありますけれども、
うん、
やっぱりこう心臓とかは半分にして分けるとかできないので。
そうですね、どうしても亡くなった人というか、まあ、脳死になった方のをっていうのがありますから、なかなかそういうのがこの細胞でもっと楽になるといいなっていうのは思いますね。
で、うん、普通に生きている細胞を、要は皮膚の細胞は皮膚にしかならないと思っていたやつを、うん、リセットするという技術がノーベル賞をもらったということになっていますね。
なるほど、
はい、
あ、そういえばこの iPS 細胞のほら I が小さいですよね、小文字ですよねこれね。
そうです、そうです、
うんうん、
でこれ小文字じゃなくても、理屈的には学術用語的にはいいんですが、
はいはいはい、
山中先生がですね最初小文字にしたのは、Apple の携帯音楽プレイヤー iPod のように普及してほしいと。
はあ、
いう思いで頭の I を小文字にして IPS と、
なんかおしゃれですね
っていう風にしたと。
お堅いことをやってる割にはこうシャレっ気があって、なんか
そうなんですよ、あの、うん、ノーベル賞受賞でたくさんインタビュー受けてても、
うんうん、
もうね、真面目を絵に描いたような方なんですけどね
なんかほら、あのメダルを噛んでくれたかってこう新聞記者さんだかテレビ記者さんに言われて、
お、う
ん、よくオリンピックでメダルをこう噛んでるのがあるんじゃないですか。
あります
それにみたいな感じで、そのメダルを教授噛んでもらえませんかとか言ったらしいんですって、
うん、
だから教授はいや、とても貴重なものなのでそれはできませんって断ったらしいですよいや、日本人でねこうやってノーベル賞取ってくるっていうのは、まあ取れるのはすごいなと思いますけれども、
ね、まあ、日本的に誇らしい感じですね、うん、
そうですね、
はい、
まあ、これがまあ多分ぶっちぎりトップのニュースかなと。
私的には理科っぽいニュース第1位かなと思ってます、
うん、そうですね、はい、次僕がね頭にポッて浮かんだのは、まあ、やっぱり、5月21日に起きた金環日食。
そうです、
僕のところはちょっと部分日食だったんですけれども、うんうん、これは結構日本全国みんな日食メガネをつけて
そうですよね、
あんだけ日食メガネがこう国民に回ったのは初めてじゃないですかね、
うん、そうですね、あの昔はこうすすで黒くしたガラスとかを使っていて、そうそう、日食メガネはなんか高嶺の花だったのはずなので、う
ん、なんか最近になってすすつけたやつも実は目に良くないよってな、ね、分かって
ですね、やっぱりこう変な感じですよね、うん、あのみんなが揃ってウルトラアイじゃないけれど、
そうそうそうそう、
かけて空眺めてる感じ、
そう、あれすごいものすごい枚数出回ったはずなんですけど、
はい、
みんなもう捨てちゃったかな
ぜひ次の日食、または普段でもね、うん、太陽見ると黒点が見えたりするので、
そうそうそうそうそう、たまに思い出したように引っ張り出してこう太陽を見てくれると面白いなと思うんですけど、
そう思います。
僕もあのあれですわ、朝っぱらから日食だったから少し会社を遅れていくって電話して家で観察してましたけど
やっぱり一番大きい話題ですね、もう天文現象的には。
そうですね、
はい、
はい、でね、その次に思いついたのが、ほら理科の時間でも確か連続してやったと思うんですけど、
うん、
金星の日面通過ってのが
ありました。6月にあって、
そうですね、
そのさっきもの話じゃないですけど、日食メガネ捨てちゃダメよっていう話をしましたね、う
ん、これで見えるからこれに使ってねって言ってたんですけど、
はい、
僕の視力では日食メガネを通しては金星は見えませんでした。
そうですか、私は仕事中だったんだよな。
あ、そっか。
でなんかね、ウェブの中継かなんかを見たかもしれません。
あ、なるほどね。で、これも僕もちょっと会社をね抜け出してこう博物館のに行って望遠鏡でちょっと見たんですけど、
うん、
幸い晴れてくれたんでね、ちょっと見ることができたんですけど、これなんと次に起こる日面通過は105年後ということで。
そうなんですよね、
うん、
結局太陽の周りを金星と地球が回っているんですけど、
うん、
ちょっとだけこう軌道の角度が違っているので、太陽と金星と地球がまっすぐこう一直線になることはなかなかないと、
うん、
いうので105年がない。
これはもう見れなかった人はもう残念でしたって感じですけどね。
そうですね、ただ、うん、見られる時期は結構ある年、数年の間は毎年というか日面通過が結構見られる時期があるんですけどね。
そうですね、うん、結構頻繁にあったような気はしてたんですけど、
うん、しばらくないと、
う
ん、
そうですね、
いうことになってます。
105年後なので、孫ひ孫さんの人に託しましょうという感じですけど
そうですね
まあ結構、うん、記憶としては僕印象に残ってたんですよね、
はい、
はい、あとですね、次に思いついたのがですね、探査機のボイジャーが太陽系の端っこに到達しましたっていうニュースもあったんです、
はい、
うん、ボイジャー1号の方ですね。
そうそう、スペースボールでも今ボイジャーはここにいて、うん、人類が作ったものでは一番地球から遠くにいますよっていうのを語ってましたね。
なるほど、やっぱり旬ですね、はい、これ確かで、ね、飛び立ったのが、1977年、
うん、
昭和52年ですね、
はい、
うん、 だから35年経ってます。
そうですか、はい、やっぱりこう原子力電池、
うん、
で通信をして、まだ通信が少しできてるんですよね確か。
もうほとんど電池がないのでたまにつないでちょっとやり取りっていう感じっぽいですけど、もう主要な機器なんかの電源は落としちゃってるみたいですけれども。
で太陽系の端っこっていうじゃないですか。
はいはいはい。
こう惑星が並んでいて、
うん、
まあまあまあ昔で言うと冥王星の軌道を超えたら太陽系の外なの、それともなんかこうここから太陽系の外っていう継ぎ目があるんですか。
ずっと冥王星の外にもなんていうんですかね、こう太陽から、太陽風って、まあ、風といっても地球で吹いてる風とはちょっと違うんですけど、こう
太陽から放出される細かい物質ですね、
うん、まあそうですね、はい、それが太陽からわーっとこう出てるんですけど、うん、その勢いがなくなる部分ですね。
お
それでちょうどその太陽から出ている太陽風が勢いがなくなって、太陽系の外にある銀河系の風というんですかね、うん、そことこうちょうどぶつかる部分、
太陽からのエネルギーがボワーっとこう広がっていて、うん、それが一番メインで感じられるところまでが太陽系の中と。
そうですね、うん、これね僕ねちょっとイメージしてね、どうやって人に伝えたらいいのかなってちょっと考えたんですけど、うん、あのね水道の蛇口を思い出してほしいんですけど、
はい、
お水水道の蛇口ひねって流しの下にこうジャーッと出るじゃないですか、
はい、
ただ落ちた水面が、あの水が放射状に広がりますでしょ。
あれですね、お台所のシンクですね。
そうシンク、はい、シンクにお水がバーッと広がるんですけど、その広がっている勢いがなくなるところがあるんですよ。
ほう。
でその放射状に広がっている部分が、まあ、要は太陽系なわけですよね。
うん、
でそのお水が勢いがなくなってちょっとこう溜まって放射状の周りを回って排水溝に流れていくような感じなんですけど、
うんうんうん、
そっちの外側が、太陽系の外の宇宙としてなんか思ってもらえるとなんとなくイメージつかめるのかななんて、
ね、モデル的にね。
そうそうそうそう、うん、だから太陽から勢いよくその、ね、磁場というかそういうのが吹き出しているそのエリア内が太陽系ということで、うん、ちょうどその端っこのところまで、ボイジャーが到達しましたよと。
ボイジャー1号2号ありましたよね。
1号2号ありますね。2号はねちょっとまだそこまでは行ってないらしいんですけど、かなり離れてはいますけど、それでほら宇宙の距離って要は何光年とかさ、そういう言い方するじゃないですか、はい、
しますします。
はい、ボイジャー1号、まあ、つまり人類が作った一番速い乗り物ですよね。
速くて今一番遠くにあるものですね。
そう、その探査機が35年かけて何光年進んだかと。
太陽から天王星、
うん、
海王星ぐらいまでよりも遠くだけど、でもまあ太陽系ですから光年で行くとどのくらいになるんだろう。
これねえらいもんですよ。約 0.002 光年です。
ほう、
うん、まだねこんなもんですよ。
まだそんなもんですか。
そうですね。なあ、まあほら一番近い星がね4光年ちょっとか、
4とか5光年ですね。
うん、だから一番お隣の距離にしてもまだまだかかると。この速度だと、うん、人類的にはかなりの距離を進んだなっていう気はするんですけど。
そうですよね、
うんうん、望遠鏡とかではもうね遠くてちっちゃいものですし見えないんですけど、
うん、
実際ボイジャー1号が今空のどこら辺にあるかっていうのをちょっとお知らせしておきたいんですけど、
そうですね、
うん、ヘビ使い座のねあたりにあるんですよ。
ボイジャー1号はヘビ使い座のあたりにのすごく遠くにいると。
そうそうそう、だからそっちの方の遥か向こうにいるので、
はい、
まあ、ちょっと季節がヘビ使い座が見える時期になったらちょっと思いを馳せてほしいんですけれども。でね、ボイジャー2号の方はね望遠鏡座のところにあります。
ほう、
これね望遠鏡座だと日本からねギリギリなんですけど、 夏の射手座のねちょっと下付近にね、少し見えてるんですよ。見えにくいですけど、はい、だからまあちょっとそっちの方角にボイジャー2号がいるよなんていうのをねちょっと思いを馳せてほしいななんて思うんですけど。
わかりました。
うん、まあ、大体思いついた今年の大きなニュースはこんな感じかなっていう風な感じはするんですけど、
あとはですね、
うん、
ヒッグス粒子発見っていうのがありましたね。
ああそうですよね、
はい、
あれもね僕も分かったような分からないようなもやんとした感じなんですけど、
そうですね、素粒子の仲間で、
うん、
まあ、粒子というよりは、うん、正確に言うとヒッグス場素粒子に影響を与える空間の力みたいなものがあって、うん、それが理屈で言うとその場があるから粒子に質量があると、物が重さがあるっていう原因になってい ると言われているヒックス粒子、ヒックス場、う
ん、ヒックス場と言います、
ね、はい、名前は、ヒックスさんっていう人がこんなのがあるはずだって言って提唱したもので、う
ん、なんかないないないって言われてたんだけど見つかっちゃったみたいな感じですよね。確かに
ですね、うん、ヒックス粒子、ヒックス場の説明をたくさんしていると、
うん、
ですね、メッキが剥がれたりするのでちょっとね素粒子の面白い話をすると、
うん、
物って細かく分けていくと小さい粒子になるっていう考え方はすごく昔からあって、
そうです、ね、
昔はその火と土とみたいなそういうものからできてるって言った後に、
はいはい、
いろんなものが説ができてきた後、やっぱ今、うん、皆さんご存知の原子、水素とかヘリウムとか、
はい、
リチウムとかそういうものっていうのが、うん、見つけられた時はまだ分解してったら見られるよねっていうか、分解してったら、見つかるよねって言っていたものだったんですね、うんうん、
それが、まあ、一番こうバラバラにしていった一番ちっちゃいのが原子だろうみたいな、
そうそうそう、
はいはい、
要は物があってそれを分けていったんですけど、うん、
はいはい、
だんだん理論的にはこんな粒子があるはずだっていう風に変わっていった時期があって、
もうなんかこう頭の中の
存在予言とか存在予測っていう風に変わっていったのが、
そうですね、
原子の周期表っていうのができ始めた頃にこんな原子があるはずだっていう話が出てきた。
あ、そうですね、発見されないでも穴埋めしていくとここにはこんなのが、こういう原子があるはずだ、ただ見つかってないけどっていうやつで、
はい、
こう穴埋めみたいな感じでどんどん
元素の周期表ですね、
周期表
でいく感じがあって、
うん、
今の素粒子は、
うん、
いくつかの現象を説明するにはこんな粒子があるはずだっていう予想を最初にした人がいて、うん、
あ、なるほど、
それが本当にあるかどうかを大きい実験機で実験をして、すごくちっちゃいものがある確率が 90% です、 99% です、 99.99% ですっていう話をしていって見つかるっていう、とってもね普通の人が考えるものが見つかった、発見されたとちょっと違う感じの見つけ方になってるっていうのが、人類と素粒子とか、原子の付き合い方が変わってきたところなんじゃないかなと思うんですよね。
難しいですね、なかなかね。
逆にそういったものなので、
うん、
なんていうのかな、今までと違ったアプローチを取らないといけないっていうところも、
うん、
そんな目で見るとこう科学の歴史っていうのも違った面で面白いんじゃないかと思ったりします。
なるほどね、はい、なんかそのうちさらっとですけどなんかね取り上げてみたいなっていう気がするんですけれども、
じゃあ本宮さんさらっと取り上げてみてください。
ちょっとさらっと勉強しないとな、さらっと言う取り上げるにはちょっと必死こかないといけないなっていう気がするんですけど、
そうなんですよね、自分で分かるのと説明ができるのは大きく違いますからね。
そうそうそうそう、まず自分がよく分かってないとね、
うん、
いけないなっていう気がしますけれども、来年ちょっと取り上げたいなと思いますよ。
そうですね、
はい、
まあ自分たちというかそんな理科の時間的、
うん、
2012年ニュースだとそんな感じですかね。
そうですね、まあ今年もいろんなのもありましたけれども、
うん、
ほら流星群なんてのはね毎年来るものですから、
はい、
うん、あれですけど一回こっきりのね大きいニュースなんかもありましたし、
はい、
またなんか新しい発見があったらね取り上げたいなと思いますけれども、
そうですね、
はい、
はい、
来年も何かこうね楽しい話題があるといいなと思います。
はい。
お便りの紹介をしたいと思います。ゾゾピーさんからいただきました。初めて理科の時間にメールします。この番組は夜目をつむり星空を想像しながら聞くといいですね。改めて本宮さんと吉安さんの話し声が優しくて癒されます。また聞かせていただきます。今夜から星空を見上げる癖をつけたいと思います、といただきました。ありがとうございます。なんかこうあれですね、僕らの番組がこういう星空をね見るきっかけになってくれると嬉しいなと思うんですけど。
そうですね、皆さんのところでもね、晴れていれば空を見れば星が出ているはずなので、
はい、
いつも見えてるはずなところを改めて再認識してもらえるとなんか嬉しい感じがしますね。
そうですね、どこでも見えてるんだけど見ようとしないとね、なかなか見ないものですから。
そうなんですよ
ね、
はい、
でもちょっとねその気になれば誰でも見れるものなので、
はい、そんなの感じもね含めて、うん、新月と満月の配信にしてるっていうのはあるんですけれども。
そうですね、うん、なんかこう思うんですけど、多分ねすごく楽しみにしてくださってるリスナーさん多いと思うんですけれども、
はい、
あの配信日をしっかりチェックしてくださってる方っていうのはどれだけいるのかなってちょっと分かんないんですけどね変な話ですけど iTunes のランキングがですね、
うん、
例えば配信直後よりも1週間ぐらい経ったぐらいがねちょっとねランキングがこう上がってきたりするんですよ。
それはやっぱあれなんじゃないですかね、うん、iTunes の反応が遅いだけなんじゃないかと思うんですけどね。
そうなんですかね、みんなちょっとあそういえば理科の時間配信になったかなそろそろみたいなそんな感じでちょっとタイムラグがあってみんな聞いてくれてるのかななんていう気もちょっとしたんですけれども、うんうん、まあわからないですけれどもね。
そうですね、
非常にでもまあありがたいなと思います。
はい、
どうもゾゾピーさんありがとうございます。ありがとう
ございました。
はい、続きましてふたさんぽびとさんからいただきました。本宮さん、吉安さん、こんにちは。第27回の放送もとても面白かったです。ちょうど放送日と重なったので思ったのですが、流星群の時期って月ではどうなるんでしょうね。大気がないので光らないと思いますが、全部そのまま落ちてきて、しかも自転が遅い分、局地的に集中豪雨というか爆撃のようになるんでしょうか。塵の粒が小さいし、月の重量が小さいから大したことはないのかな。想像が膨らみますがいかがでしょう、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。これはどうですかね。
いや、月にも隕石やら、うん、こう流星群を降るはずで。
そうですね、
はい、で地球は大気があるのでね、うん、流れ星になりますけど、
うん、
月は大気がないので流れ星にはならずに地面に落ちるんじゃないかと思います。で、流星群の光る流れ星はもともと塵が小さいので、多分なんですけど、
はい、
月に細かい粒がプチプチプチプチって落ちてるんだろうなと思うんですよね。
まあ大きいのが例えば地球でいうとこう火球になるぐらいのレベルのやつだと、もしかしたら衝突した時に何かこうパッと光るかもしれないですね。
そうですよね、月に、うん、衝突で光ることはあるかもしれません。
そうですね、稀にですけれども、流星群の時に月の表面を望遠鏡でこう観察していて、こう光を、ね、うまく録画で映ったなんていう
ニュース、発光現象っていうのは ね、たまに聞きますよね。
まれにねあるらしいんで、
うん、
なんか大きめの、ね、やつだと光るかもしれないですね、
はい、
なんかこう見たことある人は貴重だと思うんですけれども。
そう思います、
はい、
ただ今宇宙ステーションが地球の周り回ってるじゃないですか。
はいはいはい、はい、
で宇宙ステーションの高さは、
うん、
流れ星が光るところにも上なんですね。
あ、はい、
高いんですよ、
うんうんうん、
でそこで宇宙ステーションに流星群の時にとても大きい粒というか粒々が当たって避難しなきゃいけないとかっていう話はほとんど聞かないので。
そうですね、そういう話じゃないですね。
流星群ぐらいの塵の大きさだと、
うん、
発光現象とかもそんなたくさんはないんじゃないかと思いますし、ただ月の上で観察してればたくさんの粒が降ってきているはずです。
そうですね、
はい、
ということでふたさんぽびとさん、こんな感じでどうでしょうか
お答えになってますかね
そうですね、
はい、
どうもふたさんぽびとさんありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、 続きましてまえちゃんさんからいただきました。本宮さん、吉安さん、こんにちは。いつも楽しく拝聴させていただいております。子供の頃から宇宙が大好きなので、満月と新月の日を毎月楽しみにしております。遡ってすべての回を聞かせていただいたのですが、私は第9回天の川は父の道が大好きです。宇宙がどれだけ広大なのか砂粒に例えたお話がとても分かりやすかったです。さて、以前我々の太陽系に一番近い別の太陽系はアルファケンタウリと話されていたかと思います。いろいろ調べてみたところ、この星系にはアルファ星とベータ星の2つの太陽があると記されていました。アルファ星の方が大きいと記されているのですが、ベータ星はアルファ星の引力に引っ張られ衝突したりしないのでしょうか。2つの太陽の引力があっという間に衝突してしまうイメージなんですが、そんなことないっしょでしょうか。太陽系外の質問で大変申し訳ないのですが、お時間のある時にでも教えていただければ幸いです。それではこれからも理科の時間を楽しみにしておりますといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。僕の最初の一人喋りの時の話が出てきましたけれども、うん、ね、実はね15分ぐらいのお話なんですけどね。
ああ、そうですね、
うん、
大きい太陽というか恒星が2個あるっていう、うん、まあ、星系というか、
まあ、連星、
そうですね、
ですね、はい、
は止まってればもちろん引力でくっつくというかですね、うん、ぶつかってしまうんですけれども、
そうですよね、
今安定してるっていうことは、
うん、
そんなことないというか、
まあ、お互いこう引っ張りつつ引っ張られつつぐるぐる回ってるような、
そうです、うん、普通の、まあ、子供の頃ね、お友達と両手をつないで、
うん、
ぐるぐる回ったの覚えてないですか？やったことないですかね？
ああ、ね、
そう、なんか人工衛星切れたっていうのをなんか昔やった覚えがあるんですけど、2人で手をつないでぐるぐるぐるってお向かいになったまま回るっていうような感じで、
うんうん、
2つの太陽に似た恒星が回っているんですね。
そうですね。だからまあこう大きさのねサイズの違いが特にこの星は、あ、ケンタウリ星はあるんでしょうけれども、星と星の間のどっかにそのお互いのこの重力の中心があって、そこを軸にぐるぐる回っているような感じだと思うんですけども、
そうなんですよ、なんとなくね、うん、恒星っていうと恒星の周りを何かが回るっていうイメージがありますけれども、
うんうん、
大きいものが2個でもその真ん中の点を中心にお互いが回るっていう風にして安定するというのができます、
うん、そうですね、
はい、
だからまあぶつかるっていうことはこの先も多分ないとは思うんですけれども、
だんだんねこう、うん、それぞれのものが大きくなっていくとかでくっつく話とか、
うんうんうんうん、
あとは、まあ、潮汐力とか回っているうちに何かしらがエネルギーを食ってだんだん近づいていって結局こう一緒になっちゃうとかっていうのはあるかもしれませんけれども、
う
ん、
そうですね、すごい長い時間で見ると、まあ
はい、億年っていうレベルでは
離れていくかくっついていくかは、まあ、あるかもしれないです、
はい、
うん、
とりあえず安定してお互いがお互いの周りを回っていると
い、ね、はい、
いうことになっています、
うん、
この説明で分かったかな。
どうもまいちゃんさんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、続きましてですね、今回から次回の配信までの天文現象の紹介を吉安さんからお願いしたいと思います。
わ、
はい、
かりました。
はい、
次の配信はですね1月になってもう年も明けてですね、
はい、
1月の12日が新月になります。はい、
そうですね、
で今回の28日の配信から、うん、次の12日までの天文現象ですけれども、
はい、
1月3日の夜四分儀座流星群というのが極大になります。
お、
どのくらい見えるかはちょっとわからないのと、
うん、
月が結構明るいはずなので、
あ、なるほどね、
はい、あの四分儀座流星群は一般的にはですね、ピークが狭くてというか、
うん、
時間が短いので
うん、
あんまり長く出てないというのが一般的なので見られるかどうか分かりませんが、3日の夜にはちょっと見てみてください。
ちょっとタイミングが、ね、うまく合えばちょっと見れるかもしれないですね、
はい
はい、
そしてですね、
うん、
大きい大きい天文現象、
そんなのありましたっけ。
2013年一番最初の天文現象あるんですけども、
うん、
1月1日の朝、
朝
初日の出というのがあります。
おお、天文現象ですね、
はい、2013年最初に、うん、こう明るい星が出てくるというので、
そうですね、とてもありがたい天文現象で、
はい、でね、うんただ単にこんなこと言ってると冗談みたいに聞こえますけれども、
うんうん、
1月1日どっちの方向から太陽が出るか皆さんなんとなく分かりますか？
どっちの方向？
そうなんですよ、春分の日と秋分の日、
はいはい、
お彼岸の頃は真東から太陽が昇って、うん、真西に沈むんですね。
そうですね、はい、
で冬になると日本では、太陽はどんどんどんどん、南側、真東じゃなくてね、南の方から昇るように見えるはずです、
うん、そうですね、
はい、で、皆さんにちょっと考えてほしいのは、
はい、
日の出っていうのは地球にの影から太陽が出てくるわけですよ、
うん、
で太陽は赤道よりも南側から照らしているので、日本の夜明けっていうのはですね、実は東から西っていうよりは南東から北西に向かって日が昇るんですね。
はあ、なんかこう太平洋の方から明けてくるような感じですかね。
そうです、だから、日本の日本列島に平行にこう明けてくる感じになる、なります。
うんうん、なんかこう弓状の日本列島とに沿ってこう太平洋の方から日が攻めてくるような感じですかね。そしたらね、
そうです、
うんうんうん、
というのがありまして、本州の中だと銚子あたりが結構早いんですね、
うん、ああなるほどね、
はい、
あ、なんかこう太平洋のこう端っこっぽい感じはしますね、
はい、もう一つ地球の向こう側から太陽が出るので、
うん、
高いところの方が日の出が早いです。
あ、それはそうですね、
はい、
ということは山の上はより早く日の出が来ると。
そうです、なので富士山頂は麓に比べて数分早いはずです、
うん、あ、なるほど、
はい、
お
そんな感じでですね、太陽がどっちから出るか、どっちから照らしているかとかを考えつつ、うん、初日の出見てみたらいかがでしょうか。
そうですね、なんかこう自分のこう想像した場所を、例えばこうね、初日の出が出てくる前にここら辺かなってこう目星つけといて。
そうですね、うん、なので東京とか、千葉は、日本では本州の中ではとても早いところで、
うんうん、
北海道よりもその千葉県とか東京が、早く日が昇ります、
うん、なんかこううちの方が北海道の方が早いような気がしてたんですけど、意外にそうでもないですね。
はい、
うん、なるほど。
ということで次回までの天文現象でした。
はい、
晴れるといいですね。
そうですね、晴れればね、僕ね毎年必ず見には行ってるんですけれども、
うん、多分、うん、元宮さんのところだとオホーツク海を見ながら、うん、なんだろうな、オホーツク海は、北東に開けてるんですよね。
こう知床半島がちょうどあるので、
うん、
そっちの山の方から出てくるような感じなんですよね、僕の町だと。そうですよね、
はい、だから、夏だと、
うん、
もしかしたら知床半島の先っぽで海から出てくるかもしれないですね、
うん、あ、そういう場所もあるかもしれないですね、うん、ちょっと場所を選べば、
はい、などというところでご自身のお家からどっち方向から日が昇るか見てみたらいいと思いますし、うん、できればですね冬至の日に一番南から出るので、
うん、
そこがその、はい、どこどこの建物のすぐ隣とかっていうのを意識して見始めると、うん、なんかね違った意味でこう太陽のこう動きとかが見えるんじゃないかと思います。
そうですね、
はい、
そういうのを意識してちょっと初日の出を皆さん観察してみましょう。
はい、
はい、ありがとうございました。そんな理科の時間では質問やご感想など皆様からのお便りを来年もお待ちしております。メールアドレスは lika@0438.jp、 または公式ウェブサイトそんない .com のそんない理科の時間のページからもメッセージを書くことができます。皆さんお便りをお待ちしております。
お待ちしてます。
それとですね、そんないプロジェクト全体のお話なんですけれども、
はい、
そんないプロジェクトでは新メンバーを募集しております。もしポッドキャストに興味がありまして、何かこうね我々と一緒にプロジェクトに参加してみたいと思った方は、そんない .com のホームページの方から書くことができますので、ぜひ募集してみてください。
応募してみてください。
あ、そうですね。応募してみてください。 次回の配信は来年の1月12日新月の予定です。お届けしましたのは元宮と
吉安でした。
それでは皆さん、次回の新月の日にまたお会いしましょう。
良いお年を。
さようなら。